第11課3月8日から3月15日。しなかったことがまだあるか。3月8日安息日午後。暗礁聖句。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのだな。イエスは答えられた。あなたの言う通り、私は王である。私は真理について証をするために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾ける。ヨハネ 18-37 口語訳。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ヨハネ 18-37 新共同訳。今週の聖句。ヨハネ 18-37 ローマ 3-23-26 ローマ 5-8 イザヤ書 5-1-4 マタイ 21-33-39 イザヤ書 53-4 ローマ 3-1-4 今週のテーマ。数年前、洞察力に富んだ子供向けの物語がガイド誌に掲載されました。この物語は中世の時代、ある家族のもとで里子として暮らしていた孤児のデニスという少年に焦点を合わせています。デニスは自分の国の王を激しく憎んでいました。なぜなら、両親が病気になったとき、王の兵士たちが彼を連れ去り、二度と両親に会えなくなったからです。後に王が両親から引き離したのは、生き残った人々を黒死病の恐怖から救うためであったことを知りました。王についてのこの事実は、デニスがほぼ生涯抱いてきた憎しみから彼を解放します。王は常にどんな場合でも民への愛によって行動していたのです。現代人の多くはデニスが王を見たように神を見ています。彼らが目撃したり、経験したりした悪によって神を憎んだり退けたりしているのです。苦しみがあるとき神はどこにおられるのでしょうか。神が善であられるなら、なぜこれほど多くの悪が存在するのでしょうか。宇宙的対立はこの重大な問題に光を当てていますが、多くの疑問が残ります。しかし、私たちが答えを得ようとして満足できない時でも、私たちは十字架上のイエスに目を向け、神が信頼できるお方であることをイエスの中に見ることができます。3月9日、日曜日。勝利者キリスト。キリストご自身がこの世の不法な支配者と呼ぶ敵が働いていますが、 宇宙の真の王はイエス・キリストです。イエスは私たちのために勝利を得られ、私たちは彼によって、たとえ苦難や苦しみの中にあっても勝利を得ることができます。実際、キリストの御業はことあるごとに敵に対抗します。聖書が悪魔を次のように描写しているのを私たちは見てきました。1. 初めから全人類を惑わす者。黙示録 12-9 マタイ 4-3 ヨハネ 8-44 コリント2 11-3 ヨハネ 1-3-8 2. 天にいる神と神の民を中傷し告発する者。黙示録 12-10 黙示録 13-6ヨブ記一章から二章、ゼカリア書3-1-2、ユダ9-3、この世の不法な支配者、ヨハネ12-31、ヨハネ14-30、ヨハネ16-11、使徒26-18、コリント2、4-4、エフェソ2-2、ヨハネ1、5-19。問い1、ヨハネ18-37を読んでください。この聖句は敵の惑わしに対抗するキリストの御業についてどんなことを教えていますか？イエスが王であられるとはどういうことでしょうか。聖書はサタンが最大の惑わす者、中傷する者、告発する者、そしてこの世の不法な支配者であると教えています。しかし同時にイエスがあらゆる点でサタンに対する勝利者であるとも教えています。1. イエスは真理について証しをするためにこの世に来た。ヨハネ 18-37 2. イエスは十字架を通して神の完全な義と愛をこの上なく示し、ローマ 3-25-26ローマ 5-8 それによって悪魔の抽象的主張を反証された。黙示録 12-10-11 3. イエスは残された時が少ないのを知って。黙示録 12-12 ローマ 16-20 と比較。いる悪魔の王国を最終的に滅ぼし、世々限りなく統治される。黙示録 11-15 結局のところ、サタンが何をしようとも、彼はすでに敗北した敵であり、私たちにとって重要なのは、毎日一瞬一瞬、キリストの勝利と十字架によって、私たちに与えられている約束を自分のものとして主張することです。大争闘においてどちらの側が勝つかを私たちは知っています。私たちの日々の選択が最終的にどちらの側につくかにどのように影響するでしょうか。今この時でも私たちが勝利の側にいることをどうすれば確認できますか。3月10日月曜日、正しく義となさる方。 ことあるごとにキリストの御業は悪魔の働きを打ち消します。ヨハネ 1:3-8 によれば、イエスが現れたのは悪魔の業を滅ぼし、口語訳、死を司る者、つまり悪魔を滅ぼす、ヘブライ 2-14 ためでした。しかし敵の支配権の完全な敗北は2段階で起こります。まず十字架の働きを通してキリストはサタンの抽象的主張を反証されました。そして後にサタンとその王国は滅ぼされます。問2、ローマ 3:23-26、ローマ 5:8 を読んでください。これらの聖句はキリストが悪魔の主張を打ち破られる方法についてどんなことを明らかにしていますか。これまで見てきたように、敵は神が完全に正しく愛に満ちたお方ではないと主張しています。しかし、キリストにおいて神はご自分の義と愛を究極的な形で表し、それは十字架を通して成し遂げられました。イエスの死後、サタンは自分の仮面が引き剥がされたことを知った。彼の統治は堕落していない天使たちと天の宇宙の前に公開された。彼は殺人者の正体を表した。神の御子の血を流すことによって、彼は天の住民の同情を全く失ってしまった。希望への光、1079ページ、各時代の希望、第79章。問3、創世記 3-15 を踏まえて黙示録 12-10-12 を読んでください。この聖句は十字架におけるキリストの勝利の宇宙的重要性にいかに光を当てていますか。救済士は神が最終的にすべての関係者にとって良いものをもたらすようにいつも働いておられることを確信させる数多くの証拠を提供しています。聖書の神は大創造においてご自分が利用できる手段を考慮して常に良いこと、好ましいことをなされます。申命記 32-4、サムエル記上 3-18、詩編 145-17、ダニエル書 4-34、口語訳 4-37、ハバクク書 1-13、黙示録 15-3、創世記18-25。宇宙的対立において神の義と愛を示すことはなぜ重要なのですか。救済計画における十字架と神のすべての御業を考えるとき、たとえ試練や苦しみの中にあっても、その御業は神の愛に対する確信をいかに与えてくれますか。3月11日火曜日、私の愛する者の歌。宇宙的対立の中、神は驚くべき方法でご自分の愛と義を明らかにしてこられました。しかし、神は悪を防ぎ、悪を取り除くために、これまで以上のことをなさるべきではないだろうか、と思う人もいるかもしれません。私たちは、 神がご自分と人類の愛の関係を最大限に深めるのに必要な自由意志を尊重するために行動されたことを示す宇宙的対立の枠組みを見ました。さらに神はご自分の性質をめぐる宇宙的論争という背景の中で道徳的な制約、すなわち公選規定の範囲内で行動しておられるようです。その論争は神の愛を示すことによってのみ解決されうるものだったからです。問い4、イザヤ書5の1から4を読んでください。この箇所で誰が話していますか？イザヤは誰のことを語っているのですか？ブドウ畑とその所有者は誰を表していますか？所有者がブドウ畑のためにした行動にはどんな意味がありますか？結果はどうでしたか？この箇所でイザヤは彼の愛する者の歌、つまりブドウ畑の歌を歌っています。ブドウ畑の所有者は神ご自身であり、ブドウ畑は神の民を表します。例えばイザヤ書1の8、エレミア書2の21、3章。しかし、ここでの意味はこの世における神の広範な働きに関連して拡大させることもできます。これらの聖句によれば、ブドウ園の所有者、神は自分のブドウ畑が確実に繁茂するように合理的に期待できることはすべて行いました。ブドウ畑は良いブドウを実らせるはずでしたが、酸っぱいブドウ、他の翻訳では価値のないブドウしか実らせませんでした。実際、ここでのヘブライ語の表現は文字通りには悪臭を放つ果物と訳すことができます。神のブドウ畑は腐ったブドウを実らせたのです。イザヤ書5の3で話し手が神ご自身に代わり、神はご自分とそのブドウ園の間を裁いてみよと人々を招いておられます。そしてイザヤ書5の4では、神が極めて重要な質問をなさっています。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。何か神がなさらなかったことがまだあるというのでしょうか。主がなさったことを裁くよう他の人にまで求めておられるというのは、なんと興味深いことでしょう。十字架を見るとき、私がなすべきことでしなかったことがまだあるというのか、という神の言葉はいかに重要な意義を持ちますか。3月12日水曜日、キリストのブドウ園のたとえ。マタイ21章のブドウ園の主人のたとえにおいて、イエスはイザヤ書5章が中断したところから話を再開し、ブドウ園の主人の性格と彼が自分のブドウ園のために取った行動にさらなる光を当てています。問い5。マタイ21の33から39を 特にイザヤ書5-4の質問を念頭に置いて読んでください。イエスがなさるべきことで何かなさらなかったことがまだあるでしょうか。キリストの例えの最初の部分は、ブドウ畑とその所有についてのイザヤ書5章の歌から直接引用されています。それからイエスは、ブドウ園の主人が自分のブドウ園を農夫たちに貸して旅に出た。マタイ21:33と付け加えられました。しかし、ブドウ園の主人が収穫を受け取るために、自分のしもべたち、預言者を2度も送ったとき、ブドウ園を借りていた者たちは、そのしもべたちを袋叩きにし、殺してしまいました。マタイ21:34-36。最後に主人は、私の息子なら、敬ってくれるだろう。マタイ21:37と言って自分の息子イエスを送ります。しかし彼らは、これは跡取りだ。さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしようと言い、息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。マタイ21:38-39のでした。これ以上、神に何がお出来になったというのでしょうか。父なる神は、愛する御子をお与えになったほどに、私たちを愛されました。ヨハネ3:16。宇宙的対立が、ここで示唆されているようなものであるなら、神の力の行使によって早急に解決することはできず、まず神のご性質を公に示す必要がありました。この証明は最終的にキリストの御業においてなされた通りです。ローマ3:25-26、ローマ5:8。神の正義と完全な愛を損なうことなく、私たちを義とするために、神がキリストによって、私たちのためにご自身を犠牲にして死なれること以上に、私たちが求められるものが何かあるでしょうか。十字架の出来事は、真の愛が増え広がる状況を破壊しないようにしつつ、悪を軽減し排除するためにできることはすべて神がなされることを示しています。もし神にとってより望ましい方法が何かあったとしたら、神はそれを選ばれたのではないでしょうか。この宇宙的対立の中で人々は大いに苦しんでいますが、誰よりも神ご自身が苦しんでおられます。十字架を見るとき、私たちははっきりと罪がどんな苦しみと痛みを神ご自身にもたらしたのかを見ることができるのです。しかし、愛に内在する自由が非常に神聖なものであったので、キリストは私たちのために喜んでそれに耐えられました。3月13日、木曜日。神の御名の正しさの証明。最終的に神の御名は、あらゆる点でその正しさが証明されます。救済計画における父と子と聖霊の働きによって、神の完全な義と愛はいかなる合理的疑いの余地もなく明らかにされます。 ローマ 3-25-26、 ローマ 5-8 参照。問い6、イザヤ書 5-3-4 を踏まえて、ローマ 3-1-4 を読んでください。この箇所は宇宙的対立において神ご自身の正しさが証明されることについてどんなことを教えていますか。ローマ3章とイザヤ書5章において神がある限られた意味でご自分の性質を判断するよう被造物に過ぎない私たちを招いておられることがわかります。最終的にすべての書物、命の書が開かれるとき、私たちは神が完全に公正で義であられる証拠を目にすることになります。すべての知的被造物の前で、神はご自身の正当性を証明されるのです。問い7、黙示録15-3、黙示録19-1-6を読んでください。これらの箇所は最終的に神の御名の正しさについてどんなことを教えていますか。聖書全体を通じて神はご自分の名に関心を示しておられます。なぜでしょうか。あなたが嫌う性格や信頼できない性格の人と深い愛の関係を築くことはできません。誰かがあなたの配偶者や配偶者になる人にあなたの性格についてひどい嘘をついたとしたら、あなたはそのような主張に対してできる限りの反論をするでしょう。なぜなら、そのような主張が信じられれば、あなたの愛の関係が壊れてしまうからです。最終的に、神の正しさは十字架と救済計画全体によって証明されます。再臨前審判において、見守る全宇宙の前で神の正しさが証明されます。次に、救われた者たちが天使たちさえ裁く、コリント1:6-2-3という再臨後審判において神の正しさが証明されます。救われた者たちに記録を見直し、神がなぜあのように行動されたのか、神のあらゆる裁きが常に正しく愛に満ちたものであったことを確認する機会が与えられるからです。私たちの中に答えを必要とする疑問を持っていない人がいるでしょうか。すべてが終わる前にそれらの疑問の答えを知ることができます。コリント1:4-5参照。最後に、すべてのものがひざまずき、イエスは主であると公に述べます。フィリピ 2-10-11。これらすべてが神の正しさを証明しているのです。3月14日、金曜日。さらなる研究。神の摂理の中で私たちを当惑させてきたあらゆることは来たるべき世において明らかにされるだろう。理解しがたいこともやがて説明される。恵みの神秘が私たちの前に明らかにされる。私たちの限りある知性が混乱と破られた約束しか見出せなかったところに、私たちは最も完全で 美しい調和を見ることになる。最も困難と思われた経験も、無限の愛が命じたものであったことを知るだろう。万事を私たちの益となるように、共に働かせてくださる主の優しい配慮を理解するとき、私たちは言葉に言い表せない喜びと栄光に満ちた喜びを味わうのである。教会への証、第9巻、286ページ、A 文。話し合いのための質問。1、神の摂理を理解しようとして、当惑したことがありますか？そのようなことが最終的にすべて明らかにされると知って、あなたはいかに慰められますか？2、キリストが人となり、この世のために死ぬために何を捨てられたかを考えてみてください。さらに、このことが神の愛について、また神が信頼できるお方かどうかということについて、何を物語っているかを考えてみましょう。神がなさらなかったことが、まだ何かあったでしょうか。3、神の皆に関して、何がそれほど重要なのでしょうか。このことは、クリスチャンと自称する私たちにとってどんな意味を持ちますか？クリスチャンは時としてどんな形でキリストの名に不名誉をもたらすことがありますか？また、キリストに従うことが実際にどのようなものであるかを人々に示すために、私たちは地域社会の中で何ができるでしょうか。4、結局のところ、悪の問題に対する私たちの最善の答えでさえ、現時点では不完全です。神のみがもたらすことのおできになる悪の問題に対する最終的、終末論的解決を待つ間、この世で苦しんでいる人々に寄り添い、苦しみを和らげる担い手となるために、私たちは実際に何ができるでしょうか。5、イザヤ書53-4について、キリストが私たちの病と痛みを担ってくださったという事実について、さらに、じっくり考えてください。十字架は救済計画と神が私たちを救うために犠牲にされたものを理解する助けとなります。十字架で何が起こったのでしょうか。話し合いのための質問、終わり。第11課を終わります。